皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もたくさんメッセージいただいてるんですよ。まずは京都市山科区からラジオネームかすみそうさんです。毎週楽しみに聞いています。私はアレルギー性鼻炎が今年のコロナで生活が変化したためかひどくて困っています。鼻水が耳から出てきたりします。何か良い方法を教えてください。耳鼻科は受診していますということでいただきました。お悩み相談いただいています。続いてこちら尼崎市からはラジオネームザブトンファンコさんです。近頃体がだるくて動きが鈍くなっています。寝つきは良いですが 2,3 回夜中に目が覚めます。4時間くらいは眠っていると思います。平熱は35度4分から35度8分ぐらい。体がだるい時はビタミン剤を飲んでも良いのでしょうか。高血圧の薬を飲んでいますということでいただきました。そしてこちらは岸和田市から山中富士子さん。生田先生、スタッフの皆さんこんばんは。平熱が36度ぐらいで低いので夏が苦手ということはすごく納得できました。自分の体と上手に付き合う方法を手探りですが探っていきたいですということでいただいています。他にも富田林市から野口康秀さん、そして堺市から川上陽一郎さん、他にもたくさんいただいています。いつもメッセージをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、疲れた時はね、まあ、ビタミン剤飲んでもいいと思うんですけど、ただビタミン剤も常用していくとね、やっぱり副作用ってあるから、まあまあしんどい時だけね使うっていうことと、あとやっぱりね体温がね 35.4 度とかね、まあ大体まあ6度前後の人、まあ、低体温、これはねやっぱりちょっと食事を考えて改善していった方がいいですね。
ちょっと低いですもんね、はい。
それとねアレルギー性鼻炎ってことですけどね、これ耳からもね鼻水が出るってことは多分ね浸水中耳炎か何かじゃないかと思うんですよ、
はい。
で、まあ、要するに鼻の粘膜の炎症がねこれ原因で起きる、まあ、中耳炎なんですけど、で基本的にやっぱりね腸内フローラを改善すること、ね、それからあとねやっぱり年とともにねミネラル不足になるんで、まあ、ミネラルの多いものをしっかり召し上がっていくようにされたらいいんじゃないかなと思いますね、
はい。
まあ、海藻物語と乳酸菌生産物質美容ね、まあ、この辺おすすめですよね、はい。で、まあ、国内のね新型コロナウイルス騒動もうね半年ぐらいになるんですけど、
やっという間に半年経ちましたね。
でまだまだね気を許せる状況じゃなくて、まあ、毎日ね、まあ、ご存知の通り感染者増えてるわけですよね、
はい。
で累計で国内の感染者数も3万人超えちゃったし、まあ、亡くなった方もねもう1000人、ね、近くになってますよね。で単純計算でね年内の感染者6万人死者がまあ2000人になるわけよね。
怖いですよね、
まあ、倍にするとね、で恐ろしいとね毎日こう不安を抱いて生活してる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい。
でここでねちょっと考え方ね変えてみたらどうかなと思うんですよ。
はい、考え方を変える、
うん。で毎年ね国内のインフルエンザの感染者っていうのが約1000万人なんですよね。
そんなにいるんですか、
はい。で死者がね約1万人なんですよ。
ほう。
でまあ、亡くなる方ね、例えば自殺で亡くなる方3万人、肺炎で亡くなる方10万人、で、癌とか心臓病で亡くなる方を入れると年間ね130万人が亡くなってるわけですよね。
ほら、
だからこの数字で比較すれば新型コロナウイルスよりもインフルエンザとか他の病気の方がもっと怖いなってことですよね。
そうですね、そっちの方が深刻じゃないですか、うん。
でね、新型コロナウイルス感染予防よりも他の病気の予防を考える方が私は重要だと思うし、で様々な病気の、ね、予防、これはね新型コロナウイルスの発症予防にもつながるんですよ。
あ、どっちの予防にもなるということですか、う
ん。でその原点はね自然治癒力なんです。
いわゆる免疫力をアップするということですか。
でね病気の原因はね血液の汚れと、まあ、血液の循環不良なんですね、
うん。
と自然治癒力の原点っていうのは綺麗な血液が全身くまなく循環して全身の細胞に酸素と栄養を、まあ、供給すること、これしかないんですよ、うん。でその鍵を握るのが腸内フローラと正しい食事なんですよね。だから食事の内容が悪ければ腸内フローラも悪化しますし、例えばブドウ球菌と がね、まあ、あのこれ病原菌と思う人多いけども、
うん、
まあ、実はね鼻の奥にねブドウ球菌を持ってる人たくさんいるんですよ。
え、そうなんですか。
うん、でその、まあ、常在菌のブドウ球菌がいるから、あの例えば MRSA 耐性黄色ブドウ球菌なんかの感染症から体を守ってるんですよ。
そうなんですね。
はい、だからまあ新型コロナウイルスもね、感染して20分ほどで細胞内増殖するわけですけど、無症状でいる人っていうのはね、常在菌があるいは常在ウイルス、これがね防御してる可能性があるんですね。で腸内細菌って100種類100兆個またはね1000種類1000兆個とも言われてるんですね。人によってね菌の種類とかね、あと数が異なるんですよ。
あ、人それぞれ違うんですね。
で特にあの、まあ、和食食べてる人の方が菌の種類も、まあ、数も多いんですね。
ほう。
でね、あとね腸内常在ウイルスってのがいるんですけど、これ分かってるだけでね450種類ぐらいとも言われてるんですよ。分かってるだけだからもっとたくさんいるはずなんですね。
まだまだ未知の世界なんですね。
でウイルスはね細胞に寄生しないと、まあ、増殖できないから死滅していくわけですよね。
うんうん、
ということはね膨大な数であると思われる、まあ、腸内のウイルス、これ何か細胞に寄生するわけですね。
うん、
ということは腸内で寄生するっていうと腸内細菌が一番考えられるし、またあの腸のね上皮細胞に寄生する可能性もあるわけですよ。
うんうん、
で腸の上皮細胞って、まあ、4日間ぐらいで入れ替わるんですけどね。でまあ、当然ね、まあ、人間の体ってね無害なあのウイルスだけじゃなくて有害なウイルスももちろんいる可能性があるわけですね。
そうですよね。
で体の免疫システムって複雑なんですよ。だから抗体ができなくてもウイルスとか細菌に対抗することもできるんですよ。
あ、そうなんですか。
でこれもね、
うん、
まあ、その腸内細菌が大きく関わってるんですよね。でまたあの腸内常在ウイルスもまあ関係してるかもしれません。
うん、
で新型コロナウイルスではね抗体を作りやすい人と作りにくい人がいると言われてるんですね。
あら、それはなんでなんでしょうね。
要するに外部から侵入したウイルスがあの腸内常在菌にまあ感染してですね、で腸内常在菌がウイルスに対抗するための免疫物質を作ったりとか、でそれがね人の体の抗体生産にもつながったり、感染症が治癒している可能性もあるわけですよ。
うん、
だから免疫のね最前線の腸管免疫、これものすごく複雑でまだまだね解明できてないことの方が多いんですね。
うん、
でいずれにしてもね健全な腸内フローラを形成するための健康管理、
はい、
これが重要なんですよ。
腸内を元気にすることがやっぱり健康でいるための秘訣。
うん、そうそう、だから腸内細菌と、まあ、あと、まあ、腸自体のね働きですよね。
はい、
で、まあ、体、まあ、生体のね 70% は、まあ、水なんですよね。
そうですよね。
で良質な水を飲むってことも重要なんですよ。
はい、
で、まあ、いい水っていうのはね、例えばですよ、
うん、
お酒とか味噌醤油とかね、
はい、
そういったものを作るときにやっぱりいい水を使った方がいいものができるわけ。
あ、確かに言いますよね。いい水が湧き出るところには美味しいお酒ができるとか。
うん、でやっぱり水ってね、あのエネルギーも持ってるしね。
うん、
だからいい水っていうのは発酵促進する働きがあるわけですよ。
発酵にも関係あるんですね。
そうそうそう。
は
で、あとまあ水も大事ですし、あと毎日の食事、
はい、
これも基本的に腸内細発酵をまあ促して腐敗菌が増殖しにくい食材、
うん、
あるいは調理方法が重要なんですよ。
はい、
だから感染症がね、まあ、不安な方、もう和食中心にして、あと発酵食品を種類多く食べて、で肉類とか油物、甘いものを控えること、これが大事なんですね。はい、
そうですね。あの私も今日かっちゃんからぬかを分けていただきましたけど、ね、ぬか漬けなんか本当にいい発酵食品ですしね。
そうですね。だからぬか床の中にはね、うん、まあ、乳酸菌もいるし、うん、あとね酪酸菌土壌菌もいるんですね。
は
い、あとねこれ研究してないけど多分ねウイルスもいろいろ入ってると思うんですよ。
あら、ぬか床に。
はい、おそらく。
はい、っていうことは本当にその免疫力をアップさせるために、腸内フローラのためにはすごくいい食品ですよね。
そうですね。だからね要するにね、まあ、あの、まあ、私たちの体とね、
うん、
あと健全な腸内細菌と、
はい
ね、あと腸に常在するウイルスとか、これ3つともねお互いに協力し合ってるわけですね。だひょっとしたらウイルスが腸内常在菌の乳酸菌に何らかの影響を与えてですよ、
はい、
菌を元気にしてる可能性も考えられるし、でその腸内細菌が当然私たちの体の健康管理に大きく関わってるってことも言えるし、
うん、
でだからしっかりねお腹の中発酵型にすること、
はい、
で、まあ、現代人ねまあ、一番不足している栄養素、
うん
ねまあ、ビタミン大事っていうけどやっぱりね、はい、一番不足しているのは今ねミネラル分、
ミネラル
だから鉄分とか亜鉛、ね、とか、まあ、カルシウムとか、はい、で不足している原因は摂取量もまあ少なくなっているのとあとね十二指腸の機能が低下して吸収力が低下している、うん、この2点があるんですね。
ああじゃあなんかサプリとかで私飲んでるから大丈夫なんて思ってても実際吸収できてなかったら一緒ですもんね。
いいもの食べてもね吸収しなかったら働かない、
うん、はい、
でそれだからまあ受け皿ね食べ物の受け皿の、まあ、小腸の機能ってすごく大事なんですね、
はい、
であとね、体の栄養にならないけど、うん、食物繊維、
食物繊維
これはだから大腸で酪酸菌の餌になって発酵するんですね。
それ自体が栄養素にはなっていないけれどもその餌になることでまた効果が出るということ
で炭素脂肪酸とか有機酸作るんで、
はい、
それは人体に非常に有効な働きもするわけですよね。
便秘の方なんかにも必要ですしね。
だから便秘の人はね大体発酵食品食べない人、うん、繊維質が少ない人が多いよね、
はい、
まあ、そういう部分からね今後もね食事もう一回ね見直していただけたらと思いますね。
そうですね、元気に暑い夏乗り切りましょう。ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。夏の水分摂取には美味しい水、簡単に美味しいミネラルウォーターが作れる世界遺産富士山の大沢溶岩を10名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp繰り返します。drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。